本日恵みをいただく御言葉は申命記の34章1節から7節です。申命記34章1節から7節。モーセはモアブの草原からネボ山エリコに向かい合わせのピスガの頂に登った。主は彼に次の全地方を見せられた。ギレアデオダンまでナフタリの全土、テフライムとマナセの地、ユダの全土を西の海まで、ネゲブと低地、すなわちナツメヤシの町エリコの谷をツァールまで。そして主は彼に仰せられた。私はアブラハム、イサク、ヤコブにあなたの子孫に与えようと言って誓った地はこれである。私はこれをあなたの目に見せたが、あなたはそこへ渡っていくことはできない。こうして主の命令によって、主のしもべモーセはモアブの地のそのところで死んだ。主は彼をベテペオルの近くのモアブの地の谷に葬られたが、今日に至るまでその墓を知った者はいない。モーセが死んだ時は120歳であったが、彼の目はかすまず気力も衰えていなかった。アーメン。それでは一言お祈りをさせていただきます。私たちの愛する主イエス様、あなたの御名を褒めたたえます。あなたは天地を創造され、この見える世界とそして見えない世界、永遠の世界を作られ、天国を創造され、またゲヘナ王も創造されました。主よ、我らはただあなたの御名を褒めたたえます。今そのあなたの御国の言葉をいただくために、ここに集い、今胸に見舞いに進み出ております。どうかしもべらのこの耳を、唇を、体全体を清めてください。これから預かる一つ一つが、主を御霊が諸教会に家と言われる告げられるこの声に聞く耳があり、またそれを語る唇でありますように、どうか助けてください。これからの一切をすべてあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主イエス様を褒めたたえます。昨日ですね、あるところに行ってきました。この、しもべの林、林和也の祖母である、林愛子、おばあ様が、おととい7月の7日、未明午前3時の6分に天に召されました。100歳と5ヶ月の人生でしたけれども、まあ本当は心においてね、そういう、まあ、お悔やみ申し上げますとか、ご愁傷様ですとか、ね、そのような言葉を、まあ、いただくのが世の常であるあろうかと思うんですけども、しかしですね、まあこのしもべとまた天性の、ね、働き人たちの少数で、ね、また、その、お葬儀は非常に、ね、親戚たち少数の、ね、お葬儀、もう十数名に、しか満たなかったような少人数のお葬儀であったんですけども、しかし私が未だかつて、ね、参加したそのお葬儀の中で最も、ね、美しく聖なる空気に包まれ、そして静かな喜びに満ち溢れたお葬儀でした。
ですね、もう100歳も生きていると、通ってた教会とはもう縁が遠くなっているんですよね。家をもう出れなくなって結構何十年ということを経ってますので、だから、もう本当にイエス様通いだけを家の中でしていたっていう、その状況の中において、それで今回天に召されていたんですけど、最も幸せだったのは、おじいちゃんは、おじいちゃん亡くなられた時、天に召された時というのは、林パスタの方が式を 知っていないんですよね。でその時は、まだおじいちゃんとの関わりを持っていた主のしもべが一人いて、その指揮をしていただいたゆかりがある方がということだったんですけど、もうおじい様亡くなられてからその縁ももう切れている、そういう状況の中において、イエス様との縁だけがずっと持ち続けられていて、そしてその中において今回は、最も主が慰めを与えてくださったのは、待ちに待ったこの孫を通して見送っていただくということができたわけなんですね。だから非常に幸いなおばあちゃまだったと思います。3時6分に天に召されて、それでその後10分ぐらいしてから、お父様の方かお母様の方から、おばあちゃんのその時の様子を写真に収められて送られてきたんですけど、非常に綺麗だったんです。で昨日行ってまだまじまじにちょっとお会いしてきたんですけれど、本当にうっすらと微笑みを浮かべておられて、そして本当に心の底から愛する人たちに見守られて、そしてこの地上とのさようなら、そして自分の生き様を最後にまだ証しをしてっていうことが昨日なされましたね。思いました。あ、人のこの生き様というのがこういう最後だったらどれだけいいだろう。本当に良かったですね。なぜかというと、おばあちゃんさあ生きている時ちょっと意地悪だったんだけど、年取ってから少し柔らかくなったねとか、一言二言必ずあるんですよ、ね、そんですっごい口が悪い人だったんだけど、アルツハイマーになってからは口が優しくなってねとかね。人間のこの体が老いを負うとね、本当にその老いを負った分だけその神性が現れて、そしていろんなね無様な姿もね表したりなんかするんですけれど、このおばあちゃまの素晴らしいところ、林愛子の素晴らしいところは、パスタのお母様だから、この林愛子さんにとっては霧の娘ですよね。その霧の娘であられるっていうのは、シュート関係でしょ。だからそんないいことを褒めちぎることはできないですよ、はっきり言って。なのにパスタのお母様が、いつもおばあちゃんのことでお話しするときっていうのは、本当に尊敬の念をいつもこう抱いた言葉だったんですね。結婚してから50年以上一緒にもう過ごしたようなものだと思いますけれど、人の悪口を言ってるの一度も聞いたことがないと言ってましたね。そして怒るのを見たことがないということも言いましたね。だから平和な君イエスキリストの弟子として本当に平和な人だったんですよ。そしてピースメーカーであられるイエス・キリストの弟子としてピースメーカーで、柔和で温厚な方で、そして祈り熱心、まだ献身することがあっても、その献身したよということを献身の献の字も出さない、そういう素晴らしいお方だったんですね。だから、パスタの方は今この家柄の中においては一人牧師として立っているんで、その素晴らしい先人たちのそのね向こうに見ていたその素晴らしい祝福をこれからたくさんいただくと思います。ハレルヤーメン。
本当にふさわしいものとして、ね、頑張っていきたいと思うんですけども、このおばあちゃんのお葬儀、ね、本当に詩式をするにおいても、で、私の詩式のメッセージとかよりもむしろですね、おばあちゃんの顔がもう全部物語ってくださいましたね。おばあちゃんのその表情、 あ、本当に今天の御国で安息を得てるんだな、本当に、ね、先に天国に行かれたおじいちゃんと今出会って、そしてあのイエス様と一緒にいて、あ、天国ってこんな素晴らしいところがだったんだな、ね、その感動に浸ってるようなそういう表情でした。で、その表情を見て満ち足りているその顔を見て思いました。私たちが、ね、目指すべきところがあるんだ。確かに死んだ、ね、人間のこの肉体の死、ね、心臓が停止すればそれが終わりではないのだ。その向こう側があり、そしてその向こう側の方がもっと実体であるのだということを学びました。そして信仰者たる者は、ね、行く先は、ね、その愛子おばあちゃんと同じ天国です、ね、天の御国、そこに行くためにこの地上において生徒たちは、ね、聖なるもがきをし続けていく。それがこの地上における皆さんに与えられている分です。
アーメン。
で、それで今日の箇所、ね、申命記の34章、ここはモーセが、ね、主にあって取り上げられていくそういう場面なんですけども、この、ね、今日はですね、この申命記の34章、トーラの一番最終章ですね、そこから、私たちが目指すべき故郷、私たちが、ね、憧れるべきふるさとは一体どこであるのか、どのようにしてそこを私たちもそこに入っていくのか、それについて今日見ていきたいと思います。で、この申命記の34章ですけども、申命記、これはですね、モーセが実は、ね、この34章もあるこの申命記というこの書は、モーセが、ね、最後、生涯の最後にあたって全イスラエルを呼び集めて、そして、ね、生涯最後の、まあ、遺言的なメッセージをする、ね、34章もの、ね、長い間ですけども、彼は本当にこの全イスラエルに対して、これからこのように歩みなさい、あなた方今までこれこれこのように歩んできて、こういう失敗とこういう災いにあってきた、これからあなたはいよいよあの約束の地カナンに入ろうとしている、だからあなた方はしっかりと主の御言葉を、ね、聞き従いなさい、守りを行いなさい、もう口を酸っぱくしてですね、そのことをモーセは言ってるのがこの申命記。そしてその最後、いよいよ生涯の終わりが近づいてます。で、その全イスラエル12部族一つ一つの部族を、ね、彼はそれぞれにふさわしい祝福をする場面がこの、ね、最後から2番目の章33章なんですけども、ね、ここにおいて、ね、33章、神の人モーセがその死を前にしてイスラエル人を祝福した祝福の言葉である。で、本当に人は死を間近にすると子供たちに、ね、自分の子孫たちに申し送りする言葉と、そして祝福をするんですね。イスラエルもそうでした、ね、ヤコブ彼もそうでしたし、モーセもそうです。で、それぞれにふさわしい祝福を与え、そしてその最後、ね、この33章の29節では、幸せなイスラエルよ、誰があなたのようであろう、主に救われた民、主はあなたを助ける盾、あなたの勝利の剣、あなたの敵はあなたにへつらい、あなたは彼らの背を踏みつける。アーメン。モーセは生涯の終わりに祝福をします。そしてその祝福を、ね、一つ一つに対して成していくうちに、本当に主からの感動、主から示されたこと、それにもう本当に感極まって、幸せなイスラエルよ、ね、あなた方神の民はなんと幸せなことであろうか、ね、皆さん幸せかみしめていますか。
アーメン。
アーメン。神の民は幸せです。特別扱いを受けているから。ですから、ね、主の御言葉に聞き従って言うならば、世の誰よりもこの天地を作られた神様からの特別扱いを受けて、ね、そして幸せになることができます。神の民たるものは、ですから神様に従って歩むべきです、ね、神の民が神様に従って歩まなければ、これまた特別扱いを受けるんですね。世の誰よりも災いにあって、そして本当に主に立ち返りなさいということが示される。で、モーセはこの、ね、生涯の最後にて祝福しました。そしてモーセはその祝福が終わった後、いよいよ、ね、足をこのピスガの山に踏み入れていきます。このピスガの山、ね、モーセはあらかじめ言われておりました。3章の方において、あなたは、ね、あのピ 密かな山に、ね、登って、そしてそこからイスラエルを仰ぎ望むことができる。しかしあなたはそこに目で見はするが、そこに入っていくことはできない。あなたはそのピスガの山で、ね、死ぬということは言われておりました。モーセは知っていたんです。このピスガの山を登ってそこから見渡したならば、ね、自分は入っていけないけれども、この信仰の、ね、子供たち孫たちが入っていくあの土地、それを、ね、もう北から南まで、あのヨルダン川から地中海に至るまで、もう東西南北見渡せるんですね、このピスガの山頂。そこを見渡したその時死ぬということをモーセはそれを知っておりました。彼は、ね、もう120歳でしたけれども、ここに書いてあった通りに、ね、彼の目はかすまず気力も衰えておりませんでした、ね、まさかこんなに健康な、ね、おじいちゃんがそんなにすぐに死ぬだろうか、ね、という感じだったんだけども、ですから、ね、モーセのそのピスガの山を登っていく足取り、ね、それはきっとしっかりしていたことでしょう。このモーセ、イスラエルの民全体を祝福し、最後のメッセージを述べた後に登っていくモーセ、ね、イスラエルの全会衆は彼に、ね、目を注いでいたことでしょう。注目をしていたことでしょう。モーセのその山を登っていく姿、ね、そのモーセは山に登っていく途中、ね、どのように考えていたのでしょうか。でこのモーセは、ね、山に登ったら死ななくてはならない。しかし、ね、あのイスラエルの地にはモーセは入れないまま死ぬ。でここで、ね、よく人は思います。私も思いました。次のように、ね、なんかモーセあんなにも頑張って、あんなにも、ね、誰よりも苦労して、誰よりもこのイスラエルのためを思って、しかもこのイスラエルの、ね、つぶやき、イスラエルの罪のゆえにモーセも、ね、怒って、つい怒って、そしてたった一回間違いを犯してしまった。そのただ一度の間違いのゆえに、ね、あの約束の産地に入れない、あまりにも切ない、ね、どうしてこのようなことを主はされるんだろう、ね、そういうふうに私も思ったことがあります。
厳しいと思ったでしょう。誰でも思うはずです。なぜかと言いますと、モーセが主に呼ばれて、そしてエジプトに行って、そしてあのこっぴどいパロと主に使わされて対面して、そしてその後その国に続く10の災難、その災難が来るたびにパロからの圧迫、そしてぶったれ、またイスラエルの民からね、いろんな意味でまた信用されなかったり、またいらんこと言われたり、さまざまなことがあったんですよね。そんで荒野をもう40年も一緒に共にし、それで約束の地に一緒に入れない自分ということを考えた時に、虚しい、悲しい、そしてどうにもならない、納得できない、そういうもどかしさが絶対人間だったらあるはずなんですね。人間だったらあるはずなんです。なのに凡人である私たち、やり損されたような気がする。私そうでした。だったら私はどうすればいいのと思ったこともあるくらいです。この箇所、恵みのどころか、なんか試みの箇所みたいに感じたことありました。でも神の言葉は全部ね、全てが善ではないですよ。よしなんですよ。パーペットで、ね、よしなんですね。ビューティフルなんですよ。だから神の仰せられた言葉で試みに合うという、この醜い様があるはずがない。だから聖書には必ず私たちの理解できないところがあっても、 その理解できないところを必ずスキルとしてくださる、その素晴らしい箇所がまだあるわけなんですね。だから皆さんがもし聖書を読んで、そしてあ、ここなんか納得できない、ちょっと変、いやと思った時には、必ず納得できなくて変、いやと思った、持っているその箇所をね、ひっくり返して納得させて、すっきりさせて、ビューティフォー、パーフェクト、グッド、この様に値する御言葉を探すべきなんですよ。必ずその御言葉は存在します。
モーセがですね、死んだ後、このイスラエルの民は確かに、ね、ヨルダン川を渡って、ね、すぐにでも、ね、ヨルダン川を渡り、そしてこの父と蜜の流れるこの約束の土地を受け継ぎます。もう大成功、ね、大勝利、勝利に次ぐ勝利で、もう本当にその他の国々を圧倒して、ね、ヨシャのその軍団は、行くんですけども、しかしですね、この乳と蜜の流れる土地、あのモーセが本当に憧れたその土地に、ね、入ったその2世代の地ぐらいですかね、この乳と蜜の流れる土地はもはや乳と蜜を流すことはなく、むしろ、ね、呪いの土地、その約束の民を吐き出す土地となってしまいました。
皆さんここでね、皆さんと私が今まで錯覚していたことがあるんですね。どういうことかって言ったら、主が仰せられたのは乳と蜜の流れるそのカナンの地って言ったんですよね。ここで私たちはカナンの地そのものが乳と蜜が流れる地として私たちは思っていました。もちろん乳と蜜の流れるその地です。ですけれどね、主の言葉がそこにとどまっていて、その祝福した言葉にふさわしい民がそこにいるときに、乳と蜜の流れるこの祝福はその土地にとどまるんですね。で、土地に祝福した、その土地に祝福したこの言葉に見合わないもの、ね、ふさわしくないものということになってしまうとどうなるかって言ったら、主はその土地に命令してその人たちを吐き出しなさい、御言葉に書いてあるんです。だからどんなに乳と蜜の流れる血、それを私たちがいただいたとしても、私たち自身がその御言葉の約束に、ね、間に合わないもの、ね、不正なもの、そして血そのものが私たちを吐き出さなければならない、そういうものであるとするならば、私たちがそこに行ったところ、私たちは吐き出されてしまいます。どうやって？疫病によって、干ばつによって、争いによって、戦争によって、吐き出されてしまいますよ。これが神を知りなさいと、主が私たちのために、神を知らすために、窓口としてイスラエルの民を選んでくださり、イスラエルと共に歩まれたその主の歩みを見ると、イスラエルが主の御言葉に従って凄やかな時というのは、イスラエルの歴史も凄やかなんですね。でもイスラエルが主に逆らって、ね、そして主に反逆をする時というのは、イスラエルの周辺諸国、まだ様々な災いというものが彼らに反逆してくるんです。そしてまだ周りの人物が反逆してこない時っていうのは、主の作られし、ね、自然が彼らに逆襲をかけるわけ。だからイスラエルの歴史の中には干ばつもたびたびあるでしょ、疫病も何度もありました。これがね、吐き出されているその歴史の証拠なんですよ。
モーセは、ね、それをあらかじめ、ね、知っていたんですね。だからもう何度も何度も、ね、あなた方は必ずこの主の言葉を守り行いなさい、ね、 もう締め切りを出て読みますと、耳にタコができるほどに主の御言葉に聞き従い、その教えを守り行いなさいって書いてあります。締め切りは耳にタコができるほど、そう書いてありますし、この天聖教会においても皆さん、耳にタコができるほど聞いてきましたね。あ、またパスタ同じメッセージをしてる。いや、皆さん、これが祝福の道だから、だからもう口を酸っぱくしても言ってきましたし、またこれからも、言っていくでしょう。皆さん、主の御言葉に聞き従って、そしてその御教えを守り行ってください。するならば皆さんは主の民として、ここ、横浜の地ではあるんですけど、父と蜜の流れうちに、ここはなっていくんですね。皆さんが横浜じゃなくても、北海道にいても大阪にいても、あるいは、もうインターネットを通して養われている皆さんが、それぞれの場所場所において、主の御言葉によく聞き従ってそれを守り行っているならば、その部屋が、そのところが御国になっていくんです。
新明記のね、6章のところにこれね、シェマ本文というのがあるんですけれど、シェマイスラエルってどういうことかって言ったら、聞けイスラエルなんですね。聞けイスラエル、私よりもっとすごい声だよ、この聞けイスラエル。これを代々子子孫孫やってるんですよ。代々子子孫孫、この聞けイスラエル、この言葉に預かっている人たちは、どこにいても彼らの足で踏んだところ、足の下に主が置いてくださったんですよ。だから彼らはローマ帝国によって散らされて、自分たちのその土地に住まわれなくなった時、あらゆる地に散らされていても、散らされていったその先で、彼らが信仰によってこのシェマイスラエル、聞けイスラエル、これを実践していった人たちは、その土地を自分の足の下にすることができて、地の高いところを踏み行くことができた、ね、だから父と蜜の流れるこの祝福というのが、何もあのカナンの地ではない、私たちの足で踏むそのところ、そこを私たちが主に聞き従って、その土地で私たちが住まい、主に従って主についていくならば、私たちが住んでいるその場所は父と蜜の流れるその地ということなんですよ。確かに主は一定の場所を示されました。カナンの七つの部族が住んでいるところ示されました。それは彼らが吐き出される民族であって、吐き出された後にその土地を耕かして、そしてその土地に住まなければならない人として、イスラエルの民を主が選んだんです。皆さんが、私が今自分がいるところを、このシェマイスラエルに聞き従って、そしてこの御言葉の保証を得るべく、手足の技を主に仕えて、口の技をやめて、薄っぺらいこの唇の技をやめて、そう私たちは生きているんでしょうか。ここが私たちを本当に直さなければならないとこだと思います。
人はよくですね、自分にないものを求めます。そして自分になかったということを言い訳にしたりもします。モーセはあの土地、あの約束の土地に、入れないということを、これを主から、言われたとき、本当にこの箇所を読むとき、私たちは切なさを、まあ、やれせなさ、ああかわいそうにね、そういうふうに、思いますけども、皆さんも、思うでしょう。皆さんが、あの人を ね、私の友達のあの人は、ね、とても素晴らしい結婚してるのになんで私だけは結婚できないの、ね、あの人は素晴らしい会社に入れてるのになんで私は入っていないの、あの人にはああいう美貌が与えられてるのになんで私には、ね、もし私があの、ね、地位を得ていたら私は、ね、もっともっと時間を生き方ができたでしょうに、ね、よくですねそういうふうに思います。あそこに入っていたならば、ね、あの約束の地に入っていたならば、ね、私はもっと、ね、祝福されて幸せになっているはずだ、ね、あるいはそれを求めて、ね、それを、ね、なんとか努力して手に入れるかもしれませんけれどもですね、皆さんの側が整えられていないとするならば、そしてそこが主の御旨でないとするならば、皆さんがそこに入ったとしても、それを手に入れたとしても、それはそこは呪いの土地になってしまったりするんです。なぜ？神の国、これは一体どこにあるんでしょうね。モーセにとって神の国、約束の土地、それはあのヨルダン川の西側でした。モーセはそこに入ったら幸せになれたのか？いや、必ずしもそういうわけではないですね。主は最善をご存知です。そして主がモーセ、あなたはね、この川を、ね、渡って行ってはならない、渡ってはいけないと言われたからには、モーセにとっての主の最善はその向こう側に渡っていかないことなんです。
要するにですね、あのヨルダン川を渡って行って、ね、父の水の流れる地にそこに入り、そしてモーセさん、ご苦労様でした、本当に私たちはあなたのゆえに幸せです、それね、一見良さそうに見えるかもしれないですね。でもそれよりもっといいものがあるとするならば、私たちはそれを選ぶべきなんですね。本当にモーセは主から一見見ると、あなたもここまででごめんと言い渡されたような形、それが私たち人間から見たモーセの、ね、最後です。ですけれど、主ご自身イスラエルを選び、そしてそのイスラエルを祝福されるためにモーセを選んだ主が、そんな冷たい方でしょうか。いいえ、主は私たちが思う以上に私たちのことを愛しておられ、心配しておられ、よくしてあげたいとおられ、あげられないことで悩まれている方、自分が持っていることをあげられないということを悩んで悔やんでおられる方が主なんです。この主がモーセに、ね、あの地に入らなくてもいいよって言ったんですよ、ね、あの地に、カナンの地、父と蜜の流れる地にあなたは入らなくてよろしいって言ったんですよ。モーセが主の御前において御心にかなわないことをしたから、岩を叩いたからと今まで私たちはよく聞いていたことだし、そして自分も聖書を見て、そしてそう納得していった箇所でもありました。いいえ、主ご自身が彼にそこに入らなくてもいい、一番望んでいたそこに入らなくてもいいと言ったところに、それよりもっと素晴らしいことがあるからなんですね。
主にとっての最善、それは主の御旨がなるということです。皆さんの人生の中で主の御旨がなるとするならば、それが皆さんにとっての最善の人生です。人は勝手に考え出します。私は、ね、いついつまでに、ね、結婚してどこどこの会社に入って年収いくらで、ね、これくらいのスキルを身につけて、ね、それがベストの人生だって、ね、自分に組み立てて、そしてそれに達しないとするならば、そんな自分に対して、ね、悲しみを覚えたり卑屈になったり、ね、してしまうことがありますけれども、ね、人生は、ね、一体何なのか。これ神様が作られたですね、皆さん一人一人に神様が息を吹き込まれて皆さんこのように生きるものとなりました。であるからには皆さん神様の御旨を行い、神様に従って歩んでいくべきです。約束の土地、私たちが目指すべき御国、それは一体どこにあるのか。でイエス様はおっしゃっています、ね、ルカの福音書の 17章の20節と21節、ここを冒頭で宣言しました。ルカの17章の20節と21節、さて神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられた時、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。
アメン、
アメン。イエスさんおっしゃいました、あなた方次第なんですと、ね、もし皆さんが、ね、神の国を皆さんの中で構築しているならば、ね、神の国を皆さんの中で構築する、ね、どういうことか、神の国、ね、これギリシャ語ではバシレイアトセオン、ね、言うんですけども、これは神の国は要するにですね、あの国この国じゃないですね、日本韓国とか中国とかそういった国ではない、神の国は神の支配領域ということです。ですからね、国という意味確かにありますけれども、しかしよりね、正しい意味では神様の支配が及ぶ領域、これが神の国です。ですから神様の統治権の及ぶ国、ね、ですから皆さんの職場が、ね、皆さんを通して神の主権が及んでいるならば、皆さんの職場が神の国です。また、ね、皆さんの、ね、頭の中が、ね、もし皆さんが自分の好き勝手をそれを抑え込んで神様の御旨を従おうとするならば、皆さんの頭の中に神の国が構築されているわけです。皆さんが、ね、意思でもって神様に従おうとするならば、皆さんの意思の領域において神の国が構築されており、しかし、ね、神の国が構築されないとき、それは皆さんが意思を持って神様の御言葉を蔑んでそれを下に追いやるとき、皆さんはの中では神の国はなくなり、皆さんの支配領域になってしまい、そして皆さんの支配領域となると、ね、それは祝福をもたらすものではないんですね。ヨシア記の後に何記があるか皆さんご存知でしょうか。四世記ですね。ヨシア記の頃はまだ神の国が、ね、統治権が及んでおりました、ね、ヨシアはしっかりと神様の言葉に従わせました。また、ね、ヨシアが年老いた後もイスラエルの人々は、ね、何か神殿を、祭壇をどこどこに建てたという噂を聞いたら、もうみんなこぞってこれは一大事だということで、ね、あなた方はなんでそんな罪を犯すんだ、ね、もうこぞって国こぞって神の御言葉に従うことに真剣でした、ね、だからヨシア記は勝利に次ぐ勝利だけがあったんです。唯一、ね、アカンが、ね、神のその素晴らしさを仰ぎ見ておきながら世の富に目がくらんで、そして神の言葉よりも自分の目に見えること、自分の良しと思うこと、それを、ね、取ってしまったように一回だけ負けてしまいました。ヨシア記はそれを除けば、ね、勝利に次ぐ勝利、その理由は、ね、その一人一人が神の国をしっかりと握っていたからです。でも四世記はどうなったでしょうね。四世記、四世記の重要なキーワードは、ね、それは、ね、四世記の最後の言葉にもありますし、その前にもあります。その時代はみんながそれぞれ自分の目に正しいと見えることを行っていた。これが四世記の時代のキーワードです。自分の目に正しいとすること、これが主体となり、神様の御言葉が、ね、下の方に下になってしまった。その結果、四世記の時代、とても荒んだ時代です。とてもね、性的にも乱れ、またモラル的にも乱れ、ね、もう人を殺すということ、もう本当にしかも残酷なやり方で殺すという、しかもね、ライオンが、ね、獅子が、ね、流行ったり、そういうふうに、もうとてつもなく荒んだ時代、その理由は、ね、なんでか。神の御言葉が蔑まれ、ね、神の統治が及ばなく、人間の側が及ばなくしてしまったからです。
モーセからヨシアにこの時代が継がれた時、神様が言った言葉、それは私が言った言葉を守り行いなさいということだったんですよ。右にも左にも反るな、ね、そうすれば条件としてね、右にも左も反ることなく与えられた御言葉をまっすぐに歩んでいくならば、 あなたの敵があなたにね、立ちはだかることがないって書いてあったんです。その保証を最も得たのがヨシアなんです。だから本当にアカンによるその不祥事以外はもう全部勝利に勝利を継ぐ、ね、あの勝利が待ってる、それが一番いい表現かもしれないですね。勝利が待ってるということなんですけれど、ヨシアがこの時代を引き継いだ時に一番最初に改革としてなさったこと、それが何かと言ったらね、こっちが災いをして、そして他の人にも災いをもたらすということを彼がこのモーセの時代に見て知った。だから人のこの災いに満ちた口を何とかしなければならないということで、彼が何をしたかと言ったらね、黙ってという法則を民に与えました。口を一文字にして、そして仰せられた命令に従ってね、行けっつった時に行って、そして回れっつった時に回る。それをさせたことによってモーセの時代にね起きたその不祥事がヨシアの時代には起きなかったわけなんですね。ヨルダン川を渡りました。たまーって祭司たちが担いでいるその契約の箱をちゃんと見つめながら渡りました。で第一回目ね、彼らはそのたまってついていくということを成功したんですね。次エリコの城壁、これを打ち滅ぼす時も彼らはたまってというこの法則を口に置いたわけなんです。それで何をしたか、今度はね、自分たちのこの民がね、この先に立った先駆者たちと一緒に回る、城壁を回るということを、たまって回るということを彼らは実践しました。そしたらエリコのその城壁は主のなさる技によって外からのね壊したとかそういうことじゃないですよ。爆弾を仕掛けたとかそういうことでもないですね。主の栄光によってちょうどね、爆弾を飲み込んだら爆発するでしょ。爆弾を飲み込んだら中で爆発するでしょ。彼らが信仰を主に捧げたらね、捧げたその信仰がね、主のなさる技の爆弾の材料になったかもしれないですね。そしてエリコのこの城の中からものすごい大きな圧力鍋がパーンと弾くようなその弾き方で、この何代にもわたってね、増築していた、増築してまだ増築して増築してきたこのペリコのこの城壁が崩れたわけなんですね。本当に素晴らしいことなんですよ。これね、考古学者たちがそこを見つけました、場所。そしてなんで聖書にあったこと通り滅びただろうか、どうやってって、それで分かったことが、エリコの外からではなく中からものすごく大きな圧力、それがね弾くように爆発した。それでその城壁は崩れたということが今の時代に分かったんですね。もっと感謝なのは、その中においてもその城壁の端っこで旅館をやっていたこのラハブ、赤い印を垂らしていたこのラハブの家は健全だったということで、その城壁は残っていたんです。これが主のなさる技なんですね。だから生かす人は生かすんです、どんな時でも。粉々にされて城壁がなくなりました、でもラハブの家は残されているんですよ。なんで、今も私たちに信じなさい、印です。
結局 神の国をその人の中で構築できるかどうか、これが必要ですね。神の国、すなわち神様の支配領域を皆さんの中にしっかりと保っているか。ヨシアキの時代は、ね、栄えたけれども、神の国、神の支配をそう投げてしまった結果、その人がその約束の地から投げられてしまいました。ですから、ね、皆さん、ね、もし何か、ね、私はあそこに入ったら、ね、あそこの領域に入ったら、そこが私にとっての神の国だって、ね、思ってないでしょうか。もし、ね、例えば、ね、結婚にしても、ね、あるいは仕事に、就職にしても、あるいは、ね、自分が何かになる、何かの立ち位置を得る、ね、皆さんが何かのチャンピオンになる、ね、そういったところにおいても、もし皆さんの中で神の国ができていないならば、その、ね、結婚生活はもう惨憺たるありさまになり、ね、また皆さんがたとえお金持ちになっても、ね、そこは本当に苦々しい、ね、ものになってしまいます。皆さんが、ね、何かチャンピオンになったとしても、ね、こんなもんか、もうただただ虚しいものになってしまう。皆さんの中で、ね、神の国が構築されている、神様を第一として神様の、ね、言葉を守り行う、その神様の支配が及ぶならば、皆さん何にでもなれますし、そして皆さんがどこに行くにしても、そこが神の国になるんです。で、このイスラエルの民は結局、ね、せっかくモーセが、ね、あの、ね、神様に願い求めたあの約束の土地に入ったにもかかわらず、彼ら2代目にしてそこを呪いの地に変えてしまいました。だからまず神の国を皆さんの中でしっかりと作り出すこと、神様の支配を自分自身に適用するということ、これがとても必要なことです。で、モーセ、ね、果たしてあの、ね、人生の終わりの時、シナイ山に、ピスガの山に、ね、登っていく時、心の心境はどうだったのか、ね、
こうやっていたんでしょうか。やり上手で、ね、
やって損したって、エジプトの王子になってそのまんまにいればよかったとかね、あのどうしようもないやつらと一緒にね、荒野に出てこなきゃよかったとか、なんであいつらが入って私は入れないとかね、それで長女にね、見渡すところに行っちゃったら自分の命が終わりっていうのを分かってるわけなんですよね。新明記のね、最初のところで言われてるでしょ、三章でね、三章でしたっけ、はい、って言われてるでしょ。だから あそこのてっぺんに行って、それであれ見ちゃったら私も死ぬよねと思って行くのに、もうゆっくりゆっくりゆっくり行ったんでしょうかね。あのてっぺんにまで登り詰めてから、ああ東を見ました、今度西を見ました、で南を見ました、北側見たら私死ぬ、あれ見たら死ぬ、これは明後日にしてくださいって言ったんでしょうかね。言ったならば聖書に書いてあるんで、モーセは非常に惜しんでいたって書いてあるんです。必ず書いてあるんです。なのに何にも書いてないんです。何にも書いてないんですよ。っていうことはね、もう本当にこの自分があのピスカの山に登っていく、そしてアダリを見渡す、そしてこれが主が約束した地である、それを全部ね見渡す限り見て、そして自分の人生を終えるということに対して、モーセその本人がね、何の疑いもなく、もうそれをしたい、したいと。だから聖書にはね、ここにね、うろずろしてる様が一つもない、もう見言葉はすっきり書いてあるんです。
死刑囚はね、あの階段登るとき非常にゆっくりゆっくり登るそうですね。モーセは果たしてね、もうこの山を登り切ったら死ぬんだってゆっくり登ったんでしょうかね。
あのね、皆さん知っておいて、自分が体験したらダメだよ。死刑囚っていうのは の死刑台に行くまでこの両足に履いてる靴揃ってないとダメなんだって。日本どうか分からないけど韓国の場合だから死刑囚っていうのはね行く時にねあの途中ねスーッとね片方のこれスッと抜くんですよ。それでこうやって行くのね。行ってそれをねまだ付き添いの方は分かるわけなんですよ。いつも見てるから、あ、惜しんでいるね、惜しんでいるから靴を脱いでる。だから片方の靴脱いでねしばらく行くんですよ。しばらく行ってからまだそのね付き添う方も待ってるの。その人が何か言うまで、すいません靴を抜かしてしまいました。そんで靴取りに行くんですね、こうやって。そんで靴を履いてまだちょっと歩いたらまだ靴抜くんですよ。右左右左ね。でそれをねながらくまってあげて、それで死刑台に。なぜか分かりますか？死んだ後に行くところ分かるからなんです。死んだ後に行くところが素晴らしいところだったらそんな靴をね脱いでね、そんでまた靴を取りに行く、そういうことしないんですよ。靴を脱ぐ努力はしてもごめんなさいの努力をしない、これが罪人なんですね。だけどモーセ本当にね柔和な人なんですよ、ね、民のゆえにね関係ない人のために罪を犯したことがあっても、でもその民を愛したのもこのモーセなんですよ。このモーセがピスカの山にイスラエルの愛する人々に祝福した後にその山に登っていくんですけれど、その登っていく時にモーセはね、モーセのその山に登っていく時のその姿というのは登りながら主を見つめていたんではないでしょうか。あともう少しであの方のところに、あともう少しであの方のところに。
でその根拠はですね、ヘブル書に あるんですね。ヘブル人への手紙の11章を開きたいと思います。ヘブルの11章はじめに24節から26節までをお読みします。信仰によってモーセは成人したとき、ファロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。アメン。でモーセは世の儚い富、ね、あのエジプトのパロのところで、ね、その王のパロの娘の子と呼ばれること、ね、これを、ね、拒んでむしろ神の民と共に苦しみを受ける道を選びました、ね、それは信仰によってです。そして、ね、こう27節は、ね、彼は目に見えない方を見るようにして忍び通したってありますね。目に見えない方を見るようにして忍び通した、これがモーセの信仰です。見えない方を見えるようにです。でここで26節に不思議な言葉が出てきます、ね、モーセ、ね、彼モーセはキリストのゆえに受けるそしりをと書いてありますね。モーセ、ね、キリストよりもはるか昔の時代で、ね、キリスト知らなかったんじゃないかなって、ね、思われる方も、ね、いるんですね。いやモーセはですね信仰によってこの見えない方キリストを見ていたんです。
アメン。
事実モーセは、ね、この全イスラエルのために指導します、ね、あなた方はね私の後の時代にこの私の後に、ね、私のような預言者が一人現れる、ね、私のような指導者が一人現れるから、だから彼に聞きなさい、ね、モーセはこのイスラエルのために指導するんですね。見ていたんです。自分の後に来られるお方キリストを、そしてこのお方にこそ望みがあるということを、このお方こそが全ての、ね、この 罪の問題、死の問題、これを解決してくださる。このお方は私よりも偉大な指導者だ。だからこのお方に聞きなさいって。モーセはこのキリストを仰ぎ見て、そして信じていたんですね。モーセはですから神様とのその交わりの中において、このキリストをもうすでに見ていたんです。そしてこのお方こそが実体だ、このお方こそが本体だって、そのことをモーセは知っていたんです。それからモーセはまた、ね、さらに信仰によって見るものが、見えてくるものがあったんです。それはこのイスラエルの民が後の時代神様に反逆するということ、神様の身教えを捨てて投げ打って、そして自分勝手な道に歩むということをモーセは、ね、見てしまっていたんです。だからモーセは、ね、この使命記の中においても、あなた方はくれぐれも神様の身教えから、ね、離れないように、そういうふうに約束させるんですね。でイスラエルの人々はモーセに対して、はい、約束しますと、ね、答えるんです。しかしあいにく後のイスラエルはそのモーセの約束を破って、ね、しまいます。結局神の国がその人の中にあるかどうか、ね、場所じゃないんです、ね、あの国、あの領域、あの人でもないんです。皆さん、神の国は皆さんただ中にあり、そしてこれは皆さん自身が何を選択するかによって、皆さん自身が神の国となるか、それとも皆さんが、ね、神の国じゃなくなって滅びの子になってしまうか、この分かれ目は皆さんの、ね、その自由意志によって決定されるんです。でさらにこのヘブルの11章の13節から16節まで、ね、こちらの方も見ていきます。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。アメンで、彼らは約束のものを見ておりました。遥か彼方にそれを見ておりました。それで地上によっては旅人、帰旅者として、ね、信仰の先人たち、アブラハムもそうでした。アブラハムは、ね、天幕生活をして、そして自分の、ね、不動産を、ね、一つを除いて買いませんでした、ね、その一つ何を買ったか、自分の墓ですね。自分の妻の墓、ね、自分の妻が葬られたところに、ね、アブラハムを死んだら私もそこに、ね、葬る。いつそこにはイサクとリベカもおります。またさらには、イスラエルとその妻、レアも葬られております。この、ね、私たちも地上においてはいかにして生きるかということよりも、この地上においては旅人であり寄留者であるということを、これをしっかりとわきまえて、そして、ね、私たちもあの、ね、見えないお方をはるか望み見て生きていくべきです。でさらに14節、彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。アメン。
神様が誰を恥としないか、そして恥としない人のために用意された都、それを誰が手にするのか、所有するのか、これが私たちが、ね、しっかり捉えなければならないことなんですね。神が恥としない人とは誰ですか。自分が離れてきたその元のところを懐かしまない人。皆さんがクリスチャンになる前に生活をしていた、飲み食いをしていた、やっていたその生活を懐かしんで、そこに帰りたい、戻りたいと思わずに、イエス様を死んだ後、今の自分に感謝して、そして今信仰している自分に、以前のふるさとを離れた自分に、以前の行いを離れた自分に、ね、主があれをくださる、 かすかに見える、ね、主が与えてくださる、ね、ものが見える、人がも見える、ことが見える、ね、そういう人は神がその人を、ね、恥じっとしないって言ってるんです。皆さんはイエス様を信じる前のその時代に、皆さんはあの時代が良かったねってと思ってそこに戻りたいと、あの時代も良かったから私戻りたいと思ったことありますか？はっきり言いましょうか、今はないです。私でも信仰が浅かった時、自分なりの栄華の時を懐かしんだことあります。でも信仰との、ね、もがきによってその栄華に昔の自分がね良かったと思うような時代に自分が逆戻りするということをせずに、自分に違うよって、イエス様信じることが貫く今のねことであり、後ろ振り向いてそこに帰るということが私が今やるべきことではないということをね、自分に鞭を打つ思いで私はそれをやってのけたんですね。その時なんで苦しんだの？私は、私には信仰の先人たちが見ていたあの向こうが見えなかったんです。あの向こうね、私の子孫が幸せにされているそのね向こうが見えなかったんですね。自分が後にこうなる向こう、そして自分がたどり着くそのね素晴らしい向こうね、その天国も地において受け継ぐべきその相続の地も見えなかったんですよ。だから私は苦しみました。だから私は懐かしみもしました。でも自分を鞭打ってもがいてイエス様に会って前進しなければならないと、だからもがいてその山を私は越えたわけなんですね。だから私は正直に今言ってるじゃないですか。皆さんにもあるでしょ、羽振りが良かった時代ね、そして自分にとって都合良かった時代ね、人も物もこともわんさか得てね、何でもできそうな時代が自分にもあった。でも自分にもあったんだけど、自分にあったそのね時代というものが皆さんをこの地上に置いてね楽はさせて、ちょっとつかぬ間の楽しみは与えるかもしれないけど、皆さんが死んだ後のねあの神が用意された住まい、それをね得ることはできないはずなんですよ。私たちの信仰の先人は私たちと違って、私たちが見えなかい見えないあの向こう、ね、信仰によって歩んだ人たちがねたどり着くべきあの向こうがはっきりと見えたんですね。父と蜜の流れるそのカナンの地も見えた、ね、そして永遠の住まい、神が自分を恥じっとしない人のために用意された、ね、永遠の住まい、それも彼らは見えたんですね。だから彼らは前進していくことができたのです。
信仰の先人たちは、ね、目で見えていないもの、しかし確かに神様が約束してくださったものを取り向かって、ね、行ったんです。で彼らは、ね、さらに優れた故郷を求めてました。アブラハムもイサクもヤコブもモーセも、ね、この地上のものではなくさらに優れた、ね、なんて書いてありますかね、天の故郷に憧れていた、ね、書いてあります。でそれで神様は、ね、彼らを、ね、彼らの神と呼ばれることを神様は恥となさいませんでした。神様に恥とみなされる人がおります。それは信じない人ですけれども、このようにして神様の御言葉を見えないけれども信じて、それをしっかりと握りしめて進む人は、神様は彼らを恥とはせずに、むしろ、ね、彼らにのために都を用意してくださったんです。都、ね、手においては、ね、 受け継ぐべき都があります。天国というエルサレムの都あります。そこを神様は用意してくださるんです。誰に対して？信じる者に対してです。しかし、ね、信じない者、また臆病な者、ね、偶像を礼拝する者、ね、魔術を行う者とか不貧困を行う者とか、ね、そういった者はそこに一切入れないと黙示録に書いてあります。信じない者がその筆頭です。信じない者、それから臆病者もそうです。何に対して臆病か、信じるということに対して臆病な人、それは受け継ぐことはできません。モーセをこの約束の土地に入らせなくした者は何者だったか、殺人者とか盗人ではありません。臆病者であり、不信仰者がモーセを邪魔して、モーセを怒らせて、モーセに罪を犯させて、でそれで、モーセにあの約束の地を入れなくしたんです。だから、本当に信仰において臆病、信仰が不信仰な人、そういう人たちが神の国に入れない人の者たちであるんです。でモーセはこの約束のものを見ていました。だから、モーセがあのピスガの山に登る時、ああ自分はあそこに入れないんだ、ああもう登り切ったら自分は死んでしまうんだ、あれもしたかった、これもしたかった、あそこに入りたかった、そういったものは一切なかったんではないでしょうかね。彼はより優れた故郷、あのカナンの土地、あそこは、確かに血と蜜の流れる地でしたけど、しかし不信仰な者の手によって呪いの地になってしまうことをモーセは見ていた。そこに入りたかったと思うでしょうか、むしろそんなところよりもモーセ自身が走り抜いた信仰の競争、それをしっかりとあなたは終えた。そして神様はそのモーセに、もう十分だって言うんですね。そのもう十分だと言った箇所がその、先ほどの申命記の3章のところです。申命記の3章の26節ですね。申命記の3章の、ちょっと23節から、23節から読んでいきましょう。私はその時主に懇願していった。神主よ、あなたの偉大さとあなたの力強い御手とあなたはこのしもべに示し始められました。あなたの技、あなたの力ある技のようなことのできる神が天あるいは地にあるでしょうか。どうか私に渡っていってヨルダンの向こうにある良い地、あの良い産地およびレバノンを見させてください。しかしはあなた方のために私を怒り、私の願いを聞き入れてくださらなかった。そして主は私に言われた。もう十分だ。このことについてはもう二度と私に言ってはならない。ピスガの頂に登って目を上げて西、北、南、東を見よ。あなたのその目でよく見よ。あなたはこのヨルダンを渡ることができないからだ。
ここでね、私たちが知るべきは何かって言ったら、モーセ自身が、あの約束の地に私も入らせてくださいってお願いしてるということなんですよ。でモーセのこのね、お願いする場面があって、お願いするっていうのは主と共に、向き合ってるということでしょ、そのお願いする場面があって、主がね、はっきりこのモーセとお願いされたそのモーセとね、会話をして、そして主ご自身がモーセに、あなたはそこは入んないということを言ったわけなんですよね。でそれを全部聞いた後にモーセが今イスラエルの民に言ってるんですよ。なんで私が入れないかわかるって、あなた方のね、ゆえにって言ってるんですよ。26節、君らのゆえに、主が私に怒りって書いてるんですよ、なんでなんでイスラエルの民のゆえに、やったことのゆえに主が私に怒ったかということはね、水がないないということでもう 怒り狂ってる、ね、爆発してるこの民に対して、主が父をあんな速やかに与えてくださったお方なのに、こんな、ね、行いしかないのかって、お願いはできないのか、ね、怒るのかということで、モーセがここで切れちゃったんです。それで主ご自身が、ね、あの仰せられたその岩、主ご自身の、ね、全能であることを示すために示されたその岩を、ね、命じなさい、そして刺しなさいということなのに、彼は叩いたんですよ、パンパンって、ね、でそれのゆえに彼はイスラエルの民は水がないからモーセに怒った。モーセは水を与えてくださるっていう神の御言葉を聞いて、イスラエルの民が自分に怒ったことを、それがね、もう我慢ならないからね、主が与えてくださるものを怒りを持ってパンって叩いたわけなんですよ、ね、怒りを持って。それゆえ彼はこのカナンの地に入れないという運命になってしまうんですけれど、このことは入れないということが、一番最初は罰則みたいに始まりましたよね。入れない、ね、バンって叩いたから。だけどその後のね、モーセの歩みを通して主がね言ってることは、罰則だからあなたは入れないって言ってるんじゃないんですよ。30ね、私たちが今ね34章のところでね、あの彼が入れない理由というのは、あの時罪を犯したから罰則を設けられて、それで入れないということじゃないですね。許されてるんですよ、罪が。
で、その根拠がこの3章の26節の主の言葉ですけども、3章26節で、もう十分だ、このことについてはもう二度と私に言ってはならない、訳されてるんですけども、このもう十分だ、これヘブライ語ではラブと言います。ラブ、 RAB ですね。これどういう意味か、要するに満ち満ちている、あるいは、ね、もう足りている、ね、そういう意味なんですね。ですからモーセが、ね、どうかあの約束の地に私も入らせてくださいって懇願するんですけども、しかし神様の答えは、あなたはもう足りている、ね、あなたはもう満ち満ちている、ね、ということです。このラブ、ね、聖書の他の箇所でも、ね、使われておりますけれども、ね、結構しょっちゅういろんなところで使われてますけども、ね、例えばあの、ね、リベカが、アブラハムの、ね、老いたしもべを、ね、取りなした時に、ね、まあ、もてなした時に、ね、彼に対して言うんですね。私たちのところには、ね、このラクダが食べる飼料もまた水もたくさんあります、ね、豊富にあります。ラブ、ね、満ちています、足りています、ね、そういうふうに使いました、このラブ。神様の目から見てモーセはもうラブなんです、満ち足りてるんです。だからあなたはもうあそこの産地、ね、あそこの土地に入っていく必要はないんだよって、ね、あなたはもうしっかりともう務めを立派に果たしているから、もう満ち足りているから、ね、もうミッションのコンプリートしてるんだから、だからあなたはあそこに入っていかなくてもいいよということを神様は言ってるんですね。だからもうね、あの重ねて言うことはない、口語訳の聖書に書いてあります、ね、二度と言ってはならないというよりも、ね、重ねて言う必要はありませんよ、なぜならあなたはもう足りているのだから、ね、あなたもう、ね、地上でなすべきことを十分果たしたよ。本当に皆さんそう言われたいですね。
アメン。
皆さんもしっかりとなすべきことをこの地上においてなしていくべきです。で、皆さん神の国のゆえに、ね、諸々の方ができなかったりするかもしれません、で、まあ、この下も、ね、神の国の働きのためにもう結構いろんな人から、ね、いつ結婚するの、ね、結婚したら言われるんですけども、いやちょっと私は足りてますので満ち満ちてますので、ね、そのことは求める必要はないんですよ、ね、まあ、これから言おうかなと
ラブ
ちょっとスペル違いますけどね
説明しなきゃダメですね、LOVE じゃないですよ
LOVE じゃないですね、まあ、もっとも神さんからラブはされてますけどね、あれロイヤル
ラブ、ラブです。満ち足りているということなんですね。満ち足りている、感謝します。この教会でこんなに満ち足りていただいて感謝です。主を感謝します。ハレルヤ。本当感謝ですね。私もそのことは言いたいと思います。本当に満ち足りてます。いやー、本当満ち足りてます。皆さんで満ち足りてます。イエス様で満ち足りてます。もう本当にね、もう素晴らしいなと思います。私に突然ね、何千何万の教会をね、来てくださいって言っても、私皆さん置いて絶対いけないです。皆さんがね、いわゆる人の何千何万より私には何千何万だからです。いけないです、うん、本当に愛に満ち足りて、そしてね、このね、主がくださるこの恵みに満ち足りているということなんですけれど、今日のここで言ってるね、ラブというのはどういうことかって言ったらね、もう満ち足りているから、神の恵みに満ち足りているから、彼がなす分を全部なして、そして神様自身がモーセにあげなければならないものがもう地上にないんですね。信仰が与えられて、そして信じて救われました。でもね、祝福は行いによってなんですよ、ね、祝福は行いによって、モーセが神の御前においてのその行いというものがね、わざわざ言うこと聞かない、いつ、ね、まだ悪いことをするか分からない、ああいう人の中においてもう悩まなくていいと、もう人間に苦労しなくていいと、だからもうその地に導いて、で彼らが幸せになるために全部をしてあげて、その後にはね、もう煩たらしいここにではなくね、私のところに、あなたを恥としない私のところに、あなたを恥としない私のところに、あなたのために用意されたその住まいに来なさい。あなたを恥としない、ね、私があなたのために用意されたあの住まいに来なさい。これがモーセに仰せられた神の言葉だったんですね。だからモーセなんかもピスカの山、まあ、早く行きたかったと、ね、モーセの足はね、驚いてなかった、目もかすんでなかったで書いてあるから、彼はあのピスカの山に登る時にもう本当に力尽きてね、両脇にね、アロンとフールのような人たちが抱えて、そしてヨシアとカルプが風車して、そしてまだかいまだかいって言った、いいえ、すったかすったかすったかすったか、ね、目がかすんでないからね、かすんでないのがわかるでしょ、ね、すごいいろんなところ見てるじゃんモーセ、ね、すごいいろんなところ見てるじゃん。だから目がかすんでない彼がね、主がイスラエルの民に与えると約束したその地、それをね、全部見渡してるじゃないですか。早速ちょっと読んでくれますか。
一節からですね、はい、モーセはモアブの草原からネボ山エリコに向かい合わせのピスガの頂に登った。主は彼に次の全地方を見せられた。ギルアデをダンまで、ナフタリの全土、エフライムとマナセの地、ユダの全土を西の海まで、ネゲブと低地、すなわち夏目足の町とエリコの谷をツアルまで。アメン。
こんなにね、見たんですよ。こんなに見たんですよ。目がかすんでないでしょ。 こと細かく主が与えてくださるところをこと細かく見て、自分の民に主が授けるところをどれだけ感謝したんでしょう。その4節ちょっと読んでください。
そして主は彼らに仰せられた。私がアブラハム、イサク、ヤコブにあなたの子孫に与えようと言って誓った地はこれである。私はこれをあなたの目に見せたが、あなたはそこへ渡っていくことはできない。こうして主の命令によって主のしもべモーセはモアブの地のそのところで死んだ。
ああ、主を感謝します。アレルヤ。
でここのですね、主の命令によって、ね、主のしもべモーセはモアブの地のそのところで死んだってあるんですけども、ね、この主の命令によって、ね、訳されているこの命令、これですね、ヘブライ語ではペーと言います。ペー、ね、PEH ですね、英語で言うとこのペーで、このペーは一体どういう意味か、ね、これ口という意味があります。韓国語聖書や口語訳では言葉と訳されているんですけど、確かにですね、言葉という意味もありますけども、わざわざここでね、ペーという言葉が使われた、ね、言葉、ダバル、普通のね、見言葉だったらダブルって訳されるのが普通なんですけども、しかしあえてペー、ね、口と訳されているからには、ね、特別な意味があるんですね。ここは、ね、主の口によってモーセは、ね、主のしもべモーセはモアブのそのところで死んだって。ですからモアブが、ね、あ、このモアブの地でモーセがこの約束のあの土地を見渡した、ね、ダンの方、もうはるか北の方です。ダンはそこから、ね、もうこの南に至るまで、地中海に至るまで、そこをずっと見て、そして主から言われるんです。これが、ね、約束の土地である。これがあなたの先祖に、ね、アブラハム、イサク、ヤコブに誓った地である。しかしあなたはこの地を継ぐことはできないと主が言われて、そして主の御口がモーセに、ね、主の口によってモーセは死んだんです。で、要するに主の口づけによって、ね、モーセは息を引き取ったんですね。
ですね、とっても幸せなその場面ですよね。これで皆さんちょっと思い出すとこありませんか。創世記で主が人を作った時、人を作って形が全部整えられた時に何をしましたか。花に息を吹き込んだ。吹き込んだ方のこの息を主が取ったんです。いいですか。鼻に息を吹き込まれました。私たちも、私たちが鼻に息を吹き込まれて、神に似せて作られた、ね、一人一人になっているわけなんですよ。今神を信じてますから、イエス様を信じてますから、神様が考えていることを良しとして、嘘は言わないようにね、そして言ってはやらないことは、やってはやらないことはやらない、言ってはいけないところはいけないということを私たちって知っているわけなんですね。これはどうしてそうなるの。神の息がね、キリストイエスにあって、神の息が私たちに再び息が吹き込まれてるんですよ。再び吹き込まれたこの息、それを私たち自身がもうこの地上において全てのことを全うしたとき、神の息をそこにとどまらない、息は取るんですね。だからペー取ってるんですよ。主が取ってるんですよ。すごく興味深いです。私ね、私のペー、私の一番最後はどうやって取るんだろうって、こういうように目もかすめない、気力も衰えない、そういう状況の中においてこの息が吹き取られるということだったら、すがすがしい感じで、主よ、あなたの皆を褒めたたえます、あなたの恵みのゆえに私は今日ここまで、ここまで私は来ました、 あなたが見渡してくださったここを見て、私はあなたの祝福をこの目で見て感謝します。主よ、あなたは偉大なるお方です。主よ、あなたは偉大なるお方です。祝福、もう神の祝福によっていっぱいになっているこの胸で、そして主に告白して、もっとはるかに、地上よりはるかに良い、そのあの御国、神が恥としない人のために用意されたその都に、主よって信仰告白をした後にね、あの御国に行く、口で全部信仰告白して、それで神が私たちに置いてくださった、ね、その霊を主が取ってくださる。素晴らしいなと思いますね。気力が皆さんも祈るべきですね。私も祈ってますよ。気力が衰えず、目がかすまない、信仰はますますね、勇敢になり、そして走るべき道を走り抜いて、それぞれのピスカの頂上に立つということ、これが私たちの最終的な目標にならなければならないと思います。アメン。
私のおばあちゃんですね、その天に召されるのが一昨日なんですけど、その前の日もう、ね、そういう兆候一切見られなかったんですね。もう血圧も普通の正常 でしかもその、作業療法士でしょうか、ね、もう口でしっかりと食べられるように、また、ね、ベロを、ね、右左に動かす練習もして、でそれでその最後に、ね、ありがとうって、その方にね、感謝の言葉を述べて、ね、プリンも、ね、おばあちゃん、ね、何口か食べたそうですね。でその晩、その、ね、夜、おばあちゃんは何を見ていたんでしょうか、ね、目をうっすらと開けて、口も、ね、ちょっと何か、ね、少し開いて、でそして、ね、そういう顔だったと、ね、母が、血が駆けつけた時そういう表情だった、ね、写真を送ってくださいました。でとね、おばあちゃんもこの主が来られて、主がお迎えに来てくださって、主の、ね、その接吻によって息が途絶えて、でそして、ね、今はあの、ね、おじいちゃんもいる、そして信仰の先人たちがいるあの御国に、ね、いて、そして今本当に世の諸々の、ね、病や患いや痛みや、ね、そうした諸々から、ね、解かれて、もうね、足をリハビリして、ね、そういう運動をする、ね、そういう苦痛もなく、ね、本当に新しい体が与えられて、ね、安らいでいることでしょう。あの御国、ここを皆さんも目指すべきです。あの御国に入れるために皆さんは、ね、日ごとしっかりと整えていかなくてはなりません、ね、これを怠ってしまうとするならば、ね、あの御国に入れないまま歯ぎしりするんです。外の暗闇に追い出されて歯ぎしり、それは悔しい時に起こる感情ですけども、ね、要するにあの神の、ね、民のと同列に礼拝も捧げて、ね、いた自分があの人たちが入って私は入っていない、でそれで歯ぎしりしてるんです、外の暗闇で。皆さんはその側でなくあの御国に入れる側として、ね、しっかりとこの地上を、ね、生きていくべきです。皆さんしっかりと心を、あの御国に心を結びつけて、ね、信仰、バンドして、そしてこの地上を本当に祝福の地に歩んでいく、ね、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。ハレルヤ。
それでは皆さん一人一人がそれぞれの主に向かって、ね、イエス様に向かって祈る時を持ちたいと思います。 神の国は人の目で認められるようにしてくるものではありません。そらここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。アメン。主よ、私たちの中にあるからには私たちが自ら神の国であるための努力を自らしていくべきだということを今日知りました。本当にモーセを通して、また信仰の先輩であるおばあちゃんを通して、本当に私たちも行くべきところがはっきりしたことを感謝いたします。そしてそれに向かって努力をし続けていくということ、これが私たちのこの地上において与えられている分です。私たちもやがてあの御国に行くために、日々たゆまず、また怠けることなく、しっかりとあなたの御言葉に聞き従い、それを守り行うということ、これをしっかりと続けていくことができますように、今日この決心をした一人一人に、あなたが聖霊様の力添えを授けてくださり、ますます神の国のもの、聖なるもの、御国の民としてくださますように、今日あなたからこの命の御言葉を与えられたことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アメン。
それではご起立ください。主の祈り557番です。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。